ここで令和4年10月19日現在の会派名と略称をお伝えします。自由民主党杉並区議団は自杉、杉並区議会公明党は公明、杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党無所属クラブは立無、命平和クラブは平和、自民無所属維新クラブは無為、都政を革新する会は革新、勝利の会は勝利、杉並ワクワク会議は杉は、共に生きる杉並は共生、杉並を耕す会は杉公、無所属は無、自民党は自。この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月15日から20日に24名が質問しました。その用紙をお知らせします。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。質問を女性が、答弁は男性が担当します。気候危機について、地域公共交通計画について、質問者は野垣明子、共産、2050年度カーボンゼロ達成に向けた決意、そのための2030年度カーボンハーフの重要性について伺います。
従前の取り組みの継続だけでは達成困難で、社会の在り方そのものを問うものと考えます。2030年までにどこまで温室効果ガスを減らせるかが極めて重要と考えます。
前区長時代に計画した阿佐ヶ谷、屋敷林伐採への受け止めは、
貴重な樹林が伐採されてしまったことは非常に残念です。情報発信のあり方等に課題があると思います。
気候市民会議とは何か。会議参加者の男女比などに配慮を。
区民が専門家から学び、議論した結果を区政に反映することを目指す会議です。参加者の選出方法は他自治体を参考にします。
公共交通不便地域の設定を杉並区地域公共交通活性化協議会で狭めた根拠は、従来の不便地域はどれだけ除外されたのですか。
学識経験者等の意見を参考に 6.1% を除外しました。ただし、この変更は決定ではありません。
杉丸運賃は値上げなのですか？
コミュニティバスの形態には一定の限界があります。港区等を参考にし、議論をしていきたいと思います。
国葬反対デモ参加理由や朝鮮学校支援などについて、質問者は矢口康之、自民。賛否両論ある中、杉並区長という立場の人間が国葬抗議デモへ参加した理由と国葬に反対する理由を聞きします。
区長でも公務時間外の私的な行動は私人のものと区別されるべきと考えています。国葬を疑問に思う市民として意思の表現のために参加しました。十分な説明なく国葬を強行することが問題と考えています。
区内にある東京朝鮮第九初級学校への区として必要な支援とは、北朝鮮と密接な関係にあるとされる朝鮮学校に杉並区民の血税を投入するよりも、むしろ拉致被害者奪還に向けたイベントやブルーリボンバッジの普及啓発活動にその予算を充当した方が適切ではないかと考えますが、見解を伺います。
同校は近隣小学校の保護者等との交流が盛んで、地域との関わりも深く、これまでも行事開催に協力をしてきました。今後もこうした地域との交流促進のための支援をしていきたいと思います。また、拉致問題の解決に向けた啓発決議が議決されたことを受け、今後、ブルーリボンの普及啓発を含め、区ホームページでの拉致問題に関する掲載内容の充実を図ります。
自治基本条例、職員と事業者の関わり方、PFI を見直すか。質問者は小林由美、無為。杉並区自治基本条例においては、自助、公助、共助がどのように捉えられていますか？
条例上文言はありません。自助は区民の義務や事業者の責務に関する規定、公助は区の責務や区政運営に関する規定、共助は区民との共同に関する規定、それぞれに対応していると捉えています。
区は今後、杉並区自治基本条例の改正を考えていますか？
現時点で見直しを行うことは考えていません。
区長は全区長らが区内経済団体の会合に出席するためゴルフ場に出張したことを批判しました。事業者との関わり方の新たなルール作りについて、方針は、
区政関係者との意見交換は区政運営上重要ですが、区民に誤解を与える行動は慎まなければなりません。新たなルール作りについて検討していきたいと思います。
区長は導入している PFI 事業を抜本的に見直すと選挙中から言っていました。今後の見直しの結果、現在、区が結んでいる PFI の契約を解除するのですか？
現在、PFI を導入している3施設において、現時点で直ちに契約を解除する考えはありません。
児童福祉法改正と子どもたちの多様な課題について、質問者は今井博史、自杉。児童福祉法改正により、訪問家事支援、居場所づくり支援、親子関係形成支援等の事業が新設され、先行実施も求められていますが、区の方針をお聞きします。
子育て世帯訪問支援事業は、実施に向け事業整理等、児童育成支援拠点事業は、他区の居場所の見学等、それぞれ準備を進めています。親子関係形成支援事業は、心理職を中心に研修を計画しています。
児童をわいせつ行為から守る、性犯罪歴の証明を求める日本版 DBS や、保育所の安全確保の計画義務化について対応は？
国から具体的運用方法等を検討するとの回答を得ています。安全確保のための計画については、国の通知等を確認し対応します。
ヤングケアラーについて法整備が検討されていますが、区はどう取り組んでいくのかお聞きします。
子どもの実態把握の調査や、 ヤングケアラーの早期発見につながる取り組み等の検討を進めます。
不登校児童生徒が過去最多であり、対応は十分とは言えません。民間との共同も進める必要があると考えますが、見解をお聞きします。
民間企業等との連携が重要と思います。状況に応じた支援を進めていきます。
安倍元首相への哀悼、子どもの安全を守る区政を築きます。質問者は吉田愛、実に。安倍元首相国葬当日、杉並区でも区立施設や区立学校等で、長期や半期を掲揚するべきと考えますが、区長の見解を伺います。
国葬についての世論が二分している状況にあることを踏まえ、差し控えたいと考えています。
子供たちが持つランドセルが以前よりも重くなっている現状を区は把握していますか？
一人一台タブレット端末や水筒の持参などにより、重いと感じている子どもたちがいることは把握しています。教育委員会として、子どもたちが安全に登下校できるよう、より一層学校を支援していきます。
荷物軽減として、自動販売機設置による冷水の無料配布やウォーターサーバーを各学校に設置すべきです。また、タブレット端末の充電を学校でできるよう整備を求めますが、区の見解を伺います。
学校に設置している冷水機の使用再開通知を令和2年に教育委員会から学校に発出しており、改めて学校へ周知します。また、家庭学習が充実するようタブレット端末を持ち帰りとし、合わせて学校での使用に支障がないよう充電をお願いしています。
一人も取り残さない教育と子育ち支援を求む。質問者は井原太一、実に。学びの遅れが出ないように、児童生徒と向き合った学校教育や仕組みづくりを願います。
各学校で、児童生徒の興味や関心に基づいた授業づくりの工夫や、一人一台タブレット端末を活用して、学びの最適化を図っています。また、児童生徒の特性に応じ、学び方や教材を工夫したり、学校支援本部と共同して定期的に補修を行っています。
発達障害や様々な課題を持つ児童生徒に対する、しっかりとした対応、配慮を求めます。
学びを通して誰一人取り残さない社会を実現するための条件と環境を整え、様々な困難さを持つ児童生徒への対応と配慮を行いながら、一人一人の主体的な実践を後押しします。
幼児期は人の基礎を作ります。就学前教育の充実に対する区の考えと取り組みをお聞きします。
これまでの取り組みを一元的に担う就学前教育支援センターを拠点とし、区内就学前教育施設における教育、保育の質の向上を図っています。教育委員会としては、就学前教育を力強く進め、子どもたちの主体的な学びと成長を向上させる考えです。